黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、この番組は YKK の提供でお送りします。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部市の学校給食の取り組みと給食習慣についてお話をお伺いします。それではお話をお伺いするのは、黒部市の学校給食の献立を立てていらっしゃる栄養士の石橋美幸さんです。石橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
石橋さん、そろそろ学校給食週間が始まりますね。いつからいつまでになりますか？
はい、黒部市では今年度は1月25日から29日までの1週間を、給食週間として行います。
これっていつ頃からどんなきっかけで始まったものなんでしょうか？
はい、まず日本の学校給食は明治22年に貧しくてお弁当を持ってくることができない児童のために、おにぎりと焼き魚、漬物を、無料で配ったのが始まりなのですが、その後各地に広がった給食も戦争の影響などによって一時中断された背景があり、そして戦後の昭和21年にアメリカのアジア救済公認団体から給食用物資の寄贈を受けて、その贈呈式が12月24日に行われ、東京、神奈川、千葉の3都県の学校で試験的に給食が再開されたそうです。そこでこの日を学校給食感謝の日とし、翌年の昭和25年度からは学校給食による教育効果を上げようと、冬休みと重ならないように1ヶ月ずらして1月24日から1月30日までの1週間を全国学校給食週間としたそうです。
きっかけはそういった背景があるということをお伺いしましたけど、割合豊かな今現在というのはどういった形で行われているんでしょうか？
はい、現在ではバランスの良い食事をとることにより、健康を保ったり成長を促したりするだけではなく、食事について正しく理解して健康な食生活を身につけ習慣化を図ることや、食事のマナーや社交性を身につける、命や自然の大切さを感じる、環境のことを考える、感謝の心を育む、食文化を伝える、食料の生産、流通、消費などについて考えるなど、給食を通して子どもたちが食に関する知識と望ましい食習慣を身につけるために重要な役割を担っています。まあ、簡単に言ってしまえば、ただ食べてもらうだけではなく、将来健康的で望ましい食生活を送るための手本となり、また学校の学びを深めるための教材としての役割があります。
そうなんですね。これまでどのような取り組みが行われてきたんでしょうか？
はい、給食の献立ではその年々でテーマを決めて、例えばオリンピックをテーマにして外国の料理を取り入れたり、新幹線の開業に合わせて沿線各地の郷土料理を取り入れたり、給食を通して地元のお店を知る取り組みをしたりなど、毎年テーマを変えながら、献立作成担当者は、子どもたちが喜んでくれる姿を思い浮かべながら頭を悩ませて献立を考えています。
ということは、給食習慣はその食を 大切に思う気持ち、そしてまた周りの方たちに対しての感謝っていうことも感じられる1週間になりそうですね。
はい、そうなんです、各学校では給食を作っている調理員さんや給食をトラックで運んでくれる運転手さん、給食の準備をしてくれる公務助手さん、また納入業者さんなど給食に関わる人々への感謝の手紙作成に取り組まれる場合もあります。またその他にも各校工夫を凝らして箸の持ち方と関連付けて豆つまみ大会や給食の標語作成など食の大切さを考えるきっかけとして様々な取り組みが行われているようです。
それでは今年2021年はどのような取り組みをお考えなんでしょうか。
はい、今年はコロナ禍ということもあり、今年度は免疫をテーマに食の面から免疫力を上げていくことにも焦点を当てて行う予定です。
さて3学期学年末ですね、他の学級と比べて何か違う点っていうのはあるんでしょうか。
はい、体を温めることにつながる根菜を使用した煮物の登場回数が多くなっているように思います。また寒さで汁物が冷めないようにシチューや汁物にとろみがついた料理もよく登場します。他には 1,2 学期間よりも期間は短いのですが給食習慣や節分、桃の節句、卒業お祝いなど行事食が多く登場します。
先日1学期が始まって新入生たちがどういったものを食べるのかななんて思ってたんですけど、だいぶ給食にも慣れてきてきっとねまた美味しく食べてくれるんだと思います。そして今月1月の献立はどのような点を意識して作られたんでしょうか。
はい、年中行事の一つにも挙げられる正月や鏡開きなどを意識して和食の大切さを伝えられるような献立を取り入れたり、冬の食材や気温が低くなっても美味しく食べることができる料理、アレルギー食材が重ならないようになど配慮することを意識して献立を立てました。
なるほど、そうですね、日本の良さっていうものも味わえるそんな月でもありますもんね。ところですっかりおなじみとなった地場産の食材を使った地場産給食の日、こちらはいかがなんでしょうか。
地場産給食は雪が降ると畑で収穫される食材が手に入りにくくなるため2学期で一旦お休みとなりますが、11月に引き続き2回目の黒部で採れたヒラメフライや富山の魚の代表であるブリやサクラマスも給食に登場することになっています。
冬ならではの美味しいお魚が登場するということなんですね。今学期もぜひ子どもたち元気に過ごしてほしいですね。
はい、いろいろな風邪など負けないように元気に過ごしてほしいなと思います。
ということでお話を伺ったのは黒部市学校給食の献立を立てていらっしゃる栄養士の石橋美由紀さんでした。石橋さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
黒部座ストーリー。これが私の仕事術。仕事はもう一手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
任せてよかった、ありがとう。
感謝の言葉は私にとってご褒美です。
小さな積み重ねが大きな信頼につながる YKK。
これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
授業料だと思えばいいよ。
次は絶対成功させよう。
飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
これが私の仕事術。商品について考えるとき家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるときお客様の笑顔が基準になります。
みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
いかがでしたか。 給食習慣というと絵を描いたような記憶が残っていますが、皆さんはいかがだったでしょうか。さて、来週も黒部市の学校給食の取り組みについてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。